今日はお便りです。なぜ文学賞で一人受賞の時と二人受賞の時とあるのかって、そんな話、そんな質問が来ましたんで、その話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便り、和代さん40代女性という方からのお便りです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。以前の鈴木先生のラジオでおっしゃっていましたが、顔出しなしで、市方美智先生が直木賞を取られましたね、というか顔を隠してだね、顔出しのどうたらこうたって話をちょこっとしたことがありましたね。で質問ですが、はい、どんなことでしょうか。芥川賞、直木賞はなぜ一人の時と二人の時があるのですか。二人選んだ方がめでたい気がします。というようなお便りです。そうだね。まずどこから話をしようかな。芥川賞、直木賞はなぜ一人の時と二人の時があるのか。あと、江戸川乱歩賞なんかも一人の時と二人がありますが、先に質問の答えを言ってしまうと、二人の時っていうのは大体票が割れてる時です。で、票が割れてる理由っていうのは主に二つ、二作すごく良くて選びようがないものというケースと、それからどれも似たようなもんで、これは厳しいけど受賞なしにするのは難しいので、とりあえず2作選んでおけばどっちか残るだろうっていうケースと2つです。で、芥川賞については、その賞の対象になる分母の数が少ないので何ともだけど、直木賞に関して言うと、基本ね、直木賞はその分母の数が、分母の数もの質も数も質も非常に多いので、直木賞の場合の二作受賞っていうのは本当にどっちもいいので、こう選びきれないよっていうのは普通かな。江戸川乱歩賞の場合だと年によって違います。江戸川乱歩賞は一般公募なのでね、一般公募の新人賞だと応募者の中の一番を決める、そこらが、芥川賞や直木賞と違うところでね、芥川賞、直木賞については僕もそこまで詳しくその選考委員から話を聞いたわけではないので、乱歩賞の方がね、お付き合い古いので、その乱歩賞の方に関して言うと、その応募した中の1位、大体年間で300人ぐらい応募があるんだけど、その300って数はその、ぶっちゃけた話非常に少ないです。年間の観光点数からいくと非常に少ない、でしかもみんな出すのが素人に毛の生えた程度のプロ作家かっていう風なので、出来上がっていく、こう最初に残ってくる作品も年ごとにムラがあるということです。で、水準に達していないもの、やっぱり賞に要求される水準っていうものがあるので、それに達してないものっていうのは どうしてもそれしかないよねっていう時があるんです。で、そういう時にこう横溝正史だとか、あとその他の章だと金章だとか奨励章だとかっていう名前をつけて、章を出すっていうケースはあります。で、江戸川乱歩賞の場合だと、そういった奨励賞だとか拾い上げだとか、奨励賞とか金賞とかっていうものがなくて本賞しかないので、あと、そうすると、じゃあその水準どうだろうかっていうような時にどうするかっていうと、身も蓋もない言い方をしよう。選考委員といえども、出版社の出入り業者で、で、江戸川乱歩賞の場合だと、これは選考費について公開されてるからはっきり言っていいから、水作家協会の試算内容だとか収支決算って決算書っていうのは、公表されているので、それをチェックしてもらえば分かるんだけれど、水作家協会賞の選考に関して言うと水作家協会が持っているけれど、江戸川乱歩賞の選考費というのは、講演している、講談社が持っているので、負担しているので、選考委員といえども、やはり出入り業者なので、こう何千万と、選考費用って何千万とかかかるので、その選考費用をかけている以上、受賞作をなしっていうのはやはり出しにくいよねっていう、そういうことはあります。で、じゃあ、とにかく、とりあえず、2人を出しておけばどっちか生き残るだろうっていうケースというのは、結構あります。あと、やはり、まんべんなくいい人が集まる、ればいいんだけど、年ごとにむちゃくちゃいい人が、の、むちゃくちゃいい作品が固まってしまうというケースも、あるので、その場合にどうするかというと、二作受賞なんていうこともあります。というふうだね。で、僕はもううちの受講生にこう聞いたと、どれにしたらいいでしょうかって言われた時には、とりあえず乱歩賞を狙おうやっていう話はします。なんでかというと、乱歩賞の場合だと受賞作なしという年がないので、基本ないです。2、3年前に一遍、本当に何十年ぶりかに一度ぶりで受賞作がなしということがありましたけど、基本江戸川乱歩賞は受賞作がないけれども、江戸川乱歩賞って受賞すると、ある程度のレールに乗っかるのでね、同じ新人賞の中でもやはり別格の扱いなのでね、どうせ取るんだったら、難易度としてはそんなに変わらないんだけど、ただ取った後の待遇がまるで違うので、どうせ、どこにするか分かんないんでというんだったら、とりあえず乱歩賞に応募しようやってことは言います。で、そういう具合に一作の時と二作の時がある。ちなみに、顔出しなしだとね、顔出しなしでっていうふうだなんだけど、身も蓋もない言い方をすると、顔を出すか出さないかで、売り上げが大きく変わるんだよ、実はね。不思議なんだけど、そうなのよ。で、実際に僕の、YouTube のチャンネルにしても、古い YouTube のサムネイルは、ほら、自分のカメラが見たくないからさ。古い YouTube のチャンネルは、女性のイラストを使ってたんだけど、 こうサムネイル使うんだったら顔を使った方がいいですよ、鈴木先生自身の顔を大きくのっけた方が違いますよって言われて、本当かっていう思ってサムネイルに自分の顔写真を載っけるようにしたら、アクセス数が5割方違ったんだよ。5割違うんだ。だからまあ、それ以後はもう我慢して、そうだよ。自分の顔なんか見たくないけど、顔出しの写真をこう、サムネイルにくっつけてます。まあそんなような具合です。YouTube で聞いておられるそこのあなた、YouTube ではスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、投げ銭、スーパーサンクスをクリックして投げ銭してください。この番組では今更聞けない小説の疑問、なぜあなたは小説家を目指すのかといったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中いつでもどこでも受講できます。江戸川乱歩症や横溝正史症、横領芋の新人症など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。